新平家物語連続講義第34回捕幻の巻九丁イカズチ雲。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は捕幻の乱に敗れた崇徳上皇が出家し悪作藤原頼長がついに絶命した場面をお送りしました。源義朝は様の神となり、平清盛は播磨の神となりました。崇徳上皇側に加担した者たちを捕らえるための追捕が行われています。源為義とその士族が三井寺に隠れたという情報を得た清盛は、その調査の過程でかつて因縁のあった永山の大主横川武道寺の実相坊に出会います。清盛が真を矢でいたあの事件以来、実相坊は清盛と話したいと思っていたとの旨を述べます。清盛は後にまた実相坊と会う約束をした上で都へと帰ります。そして京に戻った清盛の前にあの人物が姿を現します。それでは本文を見ていきます。大物は捕まらない、自首しても出ない。およそ新院下端の苦行肝心は荒まし投獄され、追部の網の目から逃さなかったが、肝心な源氏の六条為義と兵士の馬之助忠政との武将の二巨頭だけが用としてわからない。二十日絡みの黄昏である。京の実は東海来の赤も湯殿でゴシゴシこすり落とし、甲冑を脱いで寝たいものだという欲望を自ら許して、清盛は六原の指定へ戻ってきた。
あ、有馬殿、まだれ、あ、有馬殿。
五条を渡って橋田元の暗い木陰からいきなり彼の蔵脇へ飛びついてきた僧侶がある。夏というのに布で目深に顔を包み、さらにその上に傘をかぶっている。破れたる包囲、そして杖一つ。その杖を地へ捨てて、僧侶は必死と清盛の固い具足の片足にしがみついた。
わしじゃ、播磨殿、懐かしい播磨殿よ、わしじゃがな。
何？
清盛はぎくとある直角に突き抜かれた。で、すぐ立ち騒ぐ友の老頭たちを避けに、
待て、手荒にするな、乱暴者ではなさそうだ
と静止した。しかし容易にその者へ与うべき言葉も知らないように、彼自身の方が全く何かまごついていた。
あ、そうだ、お前たちはちょっと離れておれ、向こうの木陰で休んでいるがいい。
彼が老頭たちを遠ざけたと見ると、僧侶は彼の馬の浴び身に胸を押し付けて散然と泣き出した。
おいよ、これわしはおじの馬之助忠政じゃ、助けてたまわれ。頼むは肉親の情けのみぞ、おもとを頼って訪ねてきたわさ、播磨殿よ。いや、懐かしい我が老いよ、どうか命を救うてくれ。
うるさい、お話しなさい。清盛におじはない、あなたから老いと言われる覚えはない。
何を言うぞ、おもとの父、行部の京忠盛の堂々この忠政。
その忠政殿はかつて旧安三年の夏、この清盛が三門の神与に矢を射た騒動の時に、身の関わりになる恐れて自絶するとおっしゃったはずではないか。
あれはもう昔語り。あの時は。
あの時もこの時も日月の下、恥を知りなさい、恥を。
さて、清盛の前に現れた叔父忠政ですが、忠政は清盛が情に弱いということも承知で逃げ込んできていました。清盛から朝廷に対して叔父である自分の命乞いをしてもらおう、そんな魂胆が忠政にはありました。清盛は一旦忠政を六原の長屋の一軍にかくまった上で、現在政治の中心人物となっている新税入道のもとを訪れます。新税は清盛に叔父忠政を切るように言います。かつて忠政は清盛が信用いた事件の際に清盛を偽絶している。また忠政は逆賊であり、清盛は朝廷を奉ずるものである。そんな理由を述べる新税入道の言葉に、ついに清盛は叔父を切る決意を固めます。六原にいる忠政のもとを時忠が訪れ、 猿の刻までに忠政の首を打ち終わることになったとの旨を告げます。その日のうちに六条河原で忠政の処刑が決行されることとなり、首切りの見物に人々が群がってきました。時忠に縄を引かれ連れてこられた忠政はむしろに据えられて、そこで同じように捕らえられていた自分の息子たちと対面します。ここに来て忠政は清盛を激しく罵り始めます。かつての貧乏時代のことや出生の問題なども持ち出して散々に言います。無言でそれを聞く清盛、一方忠政の息子たちは時忠の太刀によって次々と切られていきます。そして太刀を手にした清盛がいよいよ叔父忠政の横に立ちました。それでは再び本文を見ていきます。
馬之助殿、もう何かおっしゃりたいことはないのか。お首は清盛が捕まつろう。
うん、やれるならやれ。
公然と忠政は言い払った。うなじを伸ばすのが法である。が彼は反対に胸をそらした。まだ切るなと断っている態度とも言える。
虫がつかぬとは争われないものだ。そもそもまだ稚児たちの頃からなんとなく気に食わぬ平太清盛であったぞよ。思えばこういう宿命であったのか。
そうでしょう。清盛も若年から今日までおよそあなたほど嫌いな人間は世になかった。
雪と罪ほど性の合わないお上位であったのだろう。俺は敗れた。肩払いたいその老い小僧の手にかかって死ぬ。無念というもなお足りぬ。
悟られたか。これが戦だ。
いや輪廻だ。次には平太己の番だぞ。
お待ちくださらないでもよい。さあご用意は。
急ぐな。もう一言言い残しておくことがある。平太、平太。
なんだ、何をまだ。
さすがに何時は用にだぞ。悪僧の血は争えぬ。
な、何似たとは誰に。
父親にだ。
誰に似ようが二枚が、俺の親は忠盛殿の他にはない。
いや、ある。わしは兄の御家祇園の女房から懺悔を聞いた。何時は兄忠盛の子でもなく、言わんや白川の君の巫女でもない。まことは女房が溝顔の八坂の悪僧が種だということを。
いや、やかましい。くたばれ。
清盛はいきなり太刀を後ろへ引いた。まだ喋っていた忠政の首の根をビュッとすくいうちに白い光が通り抜けた。明けに潜んだまま清盛はだらんと太刀をぶら下げていた。呆然いつまでも突っ立っている。チカチカと瞳の底を稲妻が走った。雷が鳴っている。おどろおどろ雷鳴がはためく。彼の自室を足の裏からじんじんと何かが揺り上げてくる。
バカバカ、気違い、けだもの、
人でなしめ、
畜生よ。
これは雷鳴とは違う。明らかに庶民の感情だ。群衆の声だ。声とともに小石の雨が清盛の周りにバラバラと飛んできた。清盛は酒もしない。石はやたらに彼に当たった。具足は着ているが、顔や手先に血をにじみ出した。さて、かつて信用いた清盛を助けた民衆の石つぶてが、今や清盛に向かって投げつけられています。自分の叔父を討った清盛に対して憤慨した民衆の石つぶてです。忠政とその子3人の合わせて4つの首が、新税入道のもとに届けられました。新税は次の日、源義朝を呼び出します。それは、清盛が叔父にしたように、義朝も父、為義の首を打って差し出すように仕向けるためでした。義朝とその父、為義の運命はいかに。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。